郎、人生を変える出会い。
こんにちは、早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い、今日もやってまいりました。北川先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、この番組は、YouTube ポッドキャストで配信しています。チャンネル登録、番組のフォローもよろしくお願いします。
はい。
さあ先生、3月になりましたが、ちなみにこれ YouTube 見てる方しか分かんないんですけど、先生、ご自宅で基本収録されてると思うんですけど、
はい、
なんか日によって収録する日によってなんか背景が違うのは、なんとなくその日の気分、ご気分とか事情でなんか収録する部屋が変わったりしてることあるんですか？
いや、寒い部屋と暖かい部屋があって、
はい、
ちょっと広い部屋の方が、なんていうか、こたつがないんですよね。今これ、こたつの部屋なんですよ。
冬はね、寒いですもんね。
で、先月と今月はだから、こたつの、ある部屋で、こたつの上でやってるんです。
はい。
で、まあ、来月からまた、こたつのない向こうの広い部屋でできると思うんですけど、うん、足元が寒いもんだから、
ああ、そうですよね。
こたつの、今これ、こたつの上なんですよね。
あ、素晴らしいです。途中で寝ないようにお願いしますね。はい。さあ、今日はですね、先生、はい、なぜ北川八郎は肉を食べないのかということですね。
質問、まあ、質問も、はい、そうですね、なんか質問の方もいらっしゃいましたね。はい、肉を、はい、食べる、食べない、っていうラジオの質問の方
そういただいていたので、まあ、先生ね、常々もう本当に肉を食べないってことはおっしゃっていますけども、はい、質問もいただいていますし、まあ、僕たちこの番組長年聞いてる方もね、そのことはよく分かってるつもりですが、ね、やっぱりちょっと僕もそうですけど、肉食べることもありますし、昨今むしろ肉は食べた方がいいみたいな風潮もかなりあるので、
そうですね、はい
はいはい、改めて先生に今日いろいろ伺っていきたいんですけど、はい、はい、
あ、そうですね。こう大きく、マクロとな感じ。
ミクロ。
大きく見る、ミクロっていうか、マクロ的に見れば、はい、なんか、肉を食べる、肉食主体の、
うん、
生命体って言いますかね。人間っても、人間も動物もそうなんですけども、大きく見れば、子孫が残せないっていうのがあるんですね。肉を食べる動物たちっていうのは。
肉を食べると子孫が残せない。
はいはい。だから、まあ、その大きく見ればですね。
はい。
で、もう一つの大きく見方としては、肉を食べると、そう、地球環境が崩れるっていう二つがあって、うん、まあ、で、うん、それが、小さな意味では、あと、ちょっと、一回では喋れないかわからんけども、健康と、それから対人関係に、はい、それと、闘争心とかがついて、個人的にもとてもなんか、病気になりやすいっていうのがあって、うんうん、まあ、一番最初に言った、なぜ大きく見てみるとですね、はい、子供ができないっていうか、はい。
うんうん、
肉を食べる、うんうん。ちょっと分かりやすく、
はい
はい、説明すると、ヨーロッパが肉食中心ですよね。はい、白人種、白人の方
ですね。そうですね、
はいはい。だからフランス、それからイギリス、ドイツと、まあ、こうそういう主要三国って言いますかね、はい、
うん、
スペインとか、
はい、
ほとんど一つの国で平均、まあ、大きな、例えばフランスで、タイガーさん、どれぐらいの人口だと思います？
フランスですか？
はい、フランス。
6000万ぐらいですかね。
そうそうです、そうですね、はい、その通りですね。イギリスは？
イギリスは7000万ぐらい。
いや、確か5500万、あ、もうそれぐらいですね。ドイツが7000万ぐらいなんですね。
はいはいはい、あ、ドイツか。はい、はい。
で、日本はどうですか？
1 億ちょいぐらいです、ね。
2000万ですよね。
韓国ぐらいでしたっけ、
はい、はい。今8000万ぐらい、小さな国なのに、はい。中国とはどうですかね？
中国は14億ぐらいで、でもインド抜かれましたよね。
あ、抜かれましたね。中国は確か16億で、インドが
6でしたっけ、
はい、16.5 か抜いたんですよね、
うんうん、
インドネシアとか、その豚肉とか肉を食べないという国はまた2億とか3億なんですよ。
そうですね。確かに。
つまり
ベ
こう、
ジタリアンとかビーガンとかね。
領土の広さは結構フランス広いんですよ。ドイツも広いし、イギリスも、かな、スペインとか、あの辺も広いんですけれども、人口は少ないんですよね。ずっと少ないんです。明
確
らか
かに。
に、草食さ、び、貧乏で、食料の需要の悪いアフリカとか、それから、アフリカはちょっと統計取ってないので、わからないんですけれども、人口が少なくて貧乏で、野菜しか食べれない、お肉は食べないとかいう国は、みんな人口がものすごいんですよ。10億単位なんですよね。
確かに逆にその広さに、広い割には、例えばロシアも、オーストラリアもニュージーランドも人口は少ないですよね。その広
少
さっ
ない
ていう
です。
ことと考えたら。
アメリカも非常に少ない。半分、白人種は、アメリカも1億の、あ、3億ですかね。
そう
半
です
分
ね。
50%ですもんね。ロシアなんかも非常に少ないですよね。
あの大きさでね。です
はい。
もんね。
で、
確か
まあ、
に。
何が言いたいか言ったら、肉食の人たちの方が子供が少ないんですよ。で、僕らの世代で、なんか団塊の世代ってそう、貧しくて、僕もそうなんですけど、幼い時に肉を食べたことなかったんですよね。そしたらね、人口が爆発的に増えてるんですよ、日本は。それで1億あっという間に超えたんですけど。
そうなんですよね。意外と1億いったのって最近っちゃ最近なんですよね。
はい。
そういう意味
そ
で
れま
は。
で7000、5000とか7000、1億そうなんとか言ってたけども、実は7000万か8000万だったんですね。で、本当にその草食食べれない時代に来たら、ボンと爆発するんですよね。だからそんな風にこう、それから、もう一つ分かりやすく言えば、地球上の肉食動物はほとんど子孫を残せないんですよ。ライオンとかヒョウとかハイエナとかの子供が少ないし、すごい単位が少ない、なんて子供というか、まあそういう、頭数が少ないんですよね。
その子孫が残せないっていうのはもちろん絶滅はしてないけど、そもそもその産む子供の数が少ないと。
子供が家族の少ないって言いますかね。それと、肉食なんだって、草食の動物たちは、みんな爆発的に多いんですよ。羊も、それから何ですかね。中にはキリンとか、まあいっぱいいますね。鹿とか、北米でなんかこう、よくトナカイとかいますよね。で、群はね、なんか、あれなんていうんですか、牛の中、アラスカを、大陸を横断する動物がいますよね。アラスカの、こう、角の生えた。
あれですか？アラスカの、見られる牛とかも結構
はい、
多いってことでは
い。
すか？
すごい荒野を、なんか、群れをなしていくっていうですから、バッファローって言いますかね。あれはやっぱ何万頭と、ほら、群れを組んで、喧嘩しないじゃ
ああ、
ないです
確か
か。
に。
だから、
あれだけ群れ組んでたら普通喧嘩しそうですよね、人間だっ
そうで
たら。
すね。だから、アフリカを見てても、草食動物はみんな共栄してるんですよ。みんな同じところで仲良くやってるっていうか。で、その鹿同士、なんとか、牛同士、馬同士とか、なんとか、シマウマ同士とか、あんまりこう争わないんですよ。まあ、そんなふうに肉食動物は子供がとても少ないって言いますかね。肉食する、で、争う、闘争的なんですね。で、草食動物はやっぱ、子だくさんで集団行動ができるんですよ。仲が良いっていうか。で、寿命が、なんか長いんですよね。だからそういう意味で、今、日本も肉食になってきたけれども、一挙に人口が半分になって、3分の1ぐらいになってきましたよね。僕らの頃は、私の世代は230万ぐらいだったんですけども、今の、今年の世代は、生まれた世代は80万切りましたよね。
もうそうですね。その要は新生児数がもう3分の1
はい
ぐらいになっ
はい。
てるってことです
まあ、
ね。
そうですね。そんなふうに激減していくんですよね。てか、本当に誰かが統計的に見れば一番いいんですけれども、調べればいいんですけど、肉食するっていうのはまず大きく見て、子孫が減るっていうことですね。
これ、あえて統計ではないですけど、全然違う角度から、先生に、ちょっと、反論ではないんですけど、違う角度からどうなのかなと思うんですけど、僕も統計きちんと見てないんでわかんないですけど、まあ、昔、当然その子供、特に戦時中とかは、やっぱり産めを増やせるような背景もあったと思いますし、あえてポジティブに言うと、まあ、今はね、少なくてもその物資の意味では豊かになりつつも、今政治とか見ててもね、もうとても、 子供どころか結婚もする経済的余裕がないみたいな、そういう声も結構あるじゃないですか。
そうで
で、
す
そ
ね。
の上で、まあ異次元の少子化対策なんかもありますけど、まあそんな中で、なんて言うんでしょう、そもそも子供、まあ結婚も含めて後ろ向きになってる人が多いので、人数が減ってるって背景もあると思うんですけど、でもそれを差し引いても先生、やっぱり少なくなってるっていうことですか。
そうですね。まあ、子供ができるとき、貧乏とか何とか関係ない。アフリカもそう、アフリカになってごめんなさい。中国もそうなんですけど、ほとんど、ま、人口が増えてるのは貧しい農村地帯なんですね。それから、インドもそうなんですけども、そんな風にこう裕福な人たちではないんですよね。みんな貧しいっていうか、もう生活ができるかできない他の人たちでも、本当になんかお肉を食べない国や草食の人たちは、爆発的に人口が増えていくんですよね。動物もそうですよね。だから、そういうことを一切こう社会的なことを抜きにして考えても、まあ一般的に、おそらく学者が調べれば、統計出ればすぐ出てくると思うんですけども、草食の人たちの方のが、まずは人口が増えるということですね。子供ができやすい。
なるほど。
で、はい。
やはり今回多分前編後編になると思うんですけど、前編でもう一つだけ 伺
は
い
い。
たいんですけど、先生、まあさっきね、そのマクロの視点っていうところで今もう一つ目、まあ生き残れない子孫が残せないって話あったと思います。で、冒頭で先生、もう一つその環境面からもっていう話ありましたけど、
そう
そ
で
れは
す
どういう
ね。
ことですか？
まあ、今、別な、ちょっと見ればわかると思うんですけど、牛のゲップが炭酸
そう
ガ
な
ス
んで
を
す
やっ
よね。
て、言ってますね。だから、一つは牛、あの、今、早川くん、日本では、だって牛は今、どれぐらい食べられても、何百万頭だと思いますよ、年間。
なんかもう何百万頭かそれじゃ効かないぐらい食べられてそうですよね。
そうですね。約700万頭近いんです
すご
よ。
い。
アメリカではどれぐらいだと思います？
1000万頭ぐらい。もっとか。
いや、5600万頭、700万、はい。それぐらいの牛
す
が
ご
殺
いっ
さ、
すね。
牛、これ牛だけですよ。豚になるともっとその3倍、2倍か3倍ぐらいで
なんか牛豚鳥がいるわけですもんね。
す。そうですね。まあ、食べられたのは牛、豚、鳥はもっと多いです。はい。それくらい、それはまあ、特に牛ですね。オーストラリアとかブラジルで、牧畜産業がすごく盛んになったので、なんとか、どうしたらいいかって、森林をこう、倒していって、草原にして、牧草地を増やしてるんですよ。それが今、ちょっと目に余ると言いますかね、広大な森林が伐採されてて、止まらないという状態になってるんですよね。南米でも、それからオーストラリアでも。で、世界中の環境がこれで壊れていくと、ゲップもそうなんだけど、そんな風に大きく見ると、地球環境にも大きく影響してくるし、から人口にも影響してきているっていう、大きく見るとですね。
そうですね。今の話聞いてると、そのね、牛のゲップ自体が、その炭酸ガス、メタンガスでしたっけ？で、いわゆる二酸化炭素のね、ところにもなるし、その牛を大量にどんどんニーズが増えてるので、その育てるというかね、草とかをやるために、まあ木を切ってると。もうそれだけでもものすごい環境、確かにつながってますね、半壊にね。
もうちょっとだけ質問していいですか？あと、肉食動物が草食動物を襲って肉を食べてますね。ハイエナとか、それからライオンとか。その場面を見たことあると思うんですけども、その食べてる時の顔は、なんか楽しそうに食べてますか？それとも、こう、なんていうか、争う、もうなんかこう、恐怖の顔で食べているっていうか、
やっぱり怒り、恐れを感じますよね。
感じますね。それは、食べられる方の恐れと恐怖だと思うんですよ。
その想念、思念みたいなのが映ってるってことですかね。
だから食べられる方の恐怖を、やっぱ食べる方も感じてるんですね。だから、みんな、こう、顔が歪んでから、こう、すごい顔で食べてるんですよね。楽しそうに
草
食べて
食
ない。
動物が逆に穏やかに草とか草木食べてる顔とは違いますよね。肉食動
違い
物
ま
が
す
ね、食べ
ね。
てる。
だから、まあ、食卓っていう考え方をするならば、明らかな恐怖と闘争心と争いと奪い合いで、肉食動物は食べてるんですよね。だから、こう肉も奪い合って食べてるんですよね。 いつも毎回です
確
よ。毎回、
か
毎日毎日。
に。
で
うん。そう
も
ですね。
草食動物は譲り合って、草のあるところ譲り合ってずっと食べていって、草も少し残しながら食べてるんですよね。また生える
確
た
か
び
に。
に。地球、で、環境にとっては、草食動物は地球環境を壊さない程度にこう、やってるんですよね。
あれですよね、今のお話を伺っときながら、なぜ、まあ、僕もですけど、確かにそうだよなと思いつつも、普段肉食べちゃうかっていうと、やっぱり今のその、本当に屠殺する場面というかね、そこを直接、やっぱり見てないからっていうのも大きいですよね。
映像で見る限り、やっぱ恐怖と争いな
う
がら食べてるっていうところあり
はい。
ますね、やっぱ。
う
で、
んうんうん。
相手の恐怖を受け取ってると思いますね。
そうですね。
殺
そっ
され
か。
た
そう
も
す
のの恐
る。
怖といいますかね。
確かに。まあ、そうすると、まあ、先生ね、やはり今日前編後編になりそうですけど、まあ、今日の前編としては、やっぱりその、どちらかというとマクロから見たときに生き残れない、子孫残せない、実際そういうデータもある。そしてその環境面からも、大きい。さらにね、実際その肉食動物がこう肉を食べてるとき、その食べられてる側の恐怖とか想念が、やっぱり食べてるのも感じてるってことですかね。
あと1分だけ、ちょっとだけ
はい。
欲しいんですけど、人間が死ぬときに、恐怖で死んだときの血の匂いと、それから委ねて死ぬときの血の匂いは全然違うっていう、血が変化するらしいんですよ。例えば、手術してるときに、お医者さんたちは切ってる血はそんなに臭くないらしいんですよ。ところが、まあ、事故で死、恐怖、例えば自殺して、恐怖を感じながら、大地にたたきつけられた時の、その血の匂いっていうのは、1キロか2キロ先まで匂うぐらい、すごい嫌な匂いらしいんですよね。それを体験した人の、病院の先生と看護さんのお話を聞いたことがあるんですけども、自分の学校に行く時に、ものすごい匂い、変な匂いっていうのが、行ってみたら、やっぱりこう、ね、あの、あれし、その学生が自殺してて、恐怖の中で死んだ時の血のあれから血が明らかに変化するって言いますかね。だから、まあ、ちょっとそれを例えて言うならば、まあ、それは医学的に立証されてると思うんですけど、恐怖で死んだ時は血が一瞬にして変化してしまうっていう。
それはすごいですね。
はい。だから、食べられる動物たちはみんなすごい嫌な恐怖を固めた血になってるのを我々はこう知らずにその食べてると言えると思いますね。そんなもやっぱ寿命に関わってくるのではないかなっていう思いますね。
確かにそうですね。まあその積み重ねですね。
はい。
はい。
で、
まだまだ、はい。
まあ、あと後半
やは
なん
り
か
まだ
し
ま
た。
だお話ね、されたいこともあ
な
るし、
ぜ、
僕の方もやっぱ質問したいことがたくさん
そうそう、質
あ
問し
る
て
の
ほしい
で。
ですね。大抵答えられると思いますけ
なので、まあぜひぜひですね、また後
ど。そう
編、
です
来
ね。
週もお楽しみにしていただきたいと思います。さあ、
はい。
この番組では引き続き、皆様からのご質問、ご感想を募集しております。詳しくは概要欄からお寄せいただけたらと思います。そしてお知らせです。名古屋新月の夜の勉強会、全5講シリーズ、第2講が、今月27日、に、ウィンク愛知で、あります。これ途中からの受講も、参加可能な
は
よう
い。
ですので、ぜひチェックしてみてください。そして、来月、4月12日から、14日、ですね、小国で断食会が開催されます。北川先生からね、直接、教えを請いながら、またここに集まるね、仲間っていうのも、僕もそうですけど、一生の本当に出会いだったりもするので、ぜひこちらもお越しいただけたらと思います。そして、6月ですね、9日、6月9日、東京神田ワイン会議室で、東京楽新会が開催されます。こちら、少し先になりますので、ぜひですね、皆さん予定を空けて、お越しいただけたら、幸いです。ということで、北川先生、今週もありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。
ありがとうございました。